それで午後は3時15分の電車で山梨県の中華場へと向かわれます。時間に限りがあります。到着早々、休憩もしていただかないでここはということになってしまいますけれども、本当に新宿さんの私たちの愛に心から感謝を持って、ただいまから集会を始めさせていただきます。少しの間黙祷をして心を静めたいと思います。 吉村さんをお迎えし、囲む集会をこうして持つ機会を与えくださり、そしてこの悪天候の中、予定していた全員の方を神様がお揃えくださいまして、本当にありがとうございます。私たちはそれぞれ人生の歩みは異なりますが、イエス様の罪の贖いを信じて、許された罪人のまま、今日まで守られ、生かされ、神様の愛の御手の中にあって一つにされています。神様、今日こうして神様につながった兄弟姉妹であることを実感でき、本当にありがとうございます。これから一同で吉村さんのお話に耳を傾け、御言葉を学びます。どうかこのしばらくの時を主の共にいてください。吉村さんを強め、聞く者一人一人の心のうちに命の水でいっぱいにあふれさせてください。私たちを御国の完成の時まで絶えず守りに導き、この暗闇の世界の中で輝いている光を一人でも多くの人に伝えていけるように、そのために私たちが命の水を汲み続けていけるように導いてください。西村さんはこの後山梨へ伝道に行かれます。その旅路においてもまたご帰宅までどうぞお守りください。山梨で行われる集会の上にもどうぞ祝福のうちに終えられますようにお願いいたします。会を始めるにあたりまして、この主たち感謝と願い、一同の胸の内にあります祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。それではご講をお願いいたします。
それではですね、1年ぶりにここに来ることができまして、神様の1年間のお守りを、とまた導きを感謝しているところです。で、まず今日のところを読んでいただいたところをですね、少し見て、そしてここと関連でですね、新約聖書とも非常に深い関連のある32編から33編とですね、ちょっとそんなに喜ばすことは普通はしないんですけども、めったに来ないところですので、ちょっと脇よく読ませて、させていただきたい、学びたいと思っているわけです。その前にちょっとこの前のですね、この花はですね、これはこの頃こういう歌が非常に多くなったんですね。これはカノコユリっていうものが元で、それからいろんな原芸種ができてますが、カノコって鹿の子って書くんですね、カノコ模様。でこれは本来日本の特産のもので、世界で最も美しいユリの一つだと。カノコユリと山ユリですね。山ユリは中部地方北部でないといけないし、山ユリをだからですね、ずっと以前からヨーロッパに持ち運んでみようと思ってもすぐに、ダメになってですね、日本でも移植したらダメだということで、不思議な性質がありますね。このカノクイリは、私はもう20年以上も前にですね、徳島県南の海岸自体にですね、生徒引率して行ってた時に、ちょっと植物を調べようと思って、まだみんなが寝静まった時にですね、起きてですね、そしてちょっと海岸と調べたことがあるんですね。そしたらこれの地形がですね、海岸誰も行かないなちょっと崖のところに咲いてて、非常に見事なものでしたね。これは解除されてだいぶ管理が違ってるんですけども、日本ではですね、不思議なことにこの住まい国土にですね、全世界で最も美しい入りとあるこのカノコ入り、それから山入り、そしてまた今現在真っ白の純白の入りとしても、これ世界で一番使われている鉄砲入りという、これもいずれも日本の入りさん。で鉄砲入りっていうのは沖縄、日本の南部、それから台湾の方ですね。 そういう意味で以前もこのいわゆる聖画ですね、聖書の関係者聖画に白い色が描かれたら、それはマドンナリリが描かれたと、マドンナリリ、マドンナアマリアのことマドンナと言ってですね、マドンナリリっていうのがありましたが、最近ではもう全面的に鉄砲入りに置き換わってるんですよね。そういうことでこの金切りのこうした演技的に大きくなったりですね、本来の自然のものは非常にこうもうなかなか見られなくなっているわけですね。日本のわずかなところしか、今そういうことで、自然の神様の作ったものはですね、本当に実にこう人間が我らが存在する前からですね、はるかの昔から非常にこの麗しい意味ですよね。イエス様が野の花を見なさい、あの花っていうのはですね、大体は百合を表すだろうというので、現代でもこの新教訳では野の花にしましたけど、外国訳、最新の外国訳の多数を賛成していますけど、リリーと訳しているのが非常に多いですね。野の百合を見なさいというふうなことですね。まあ、そういうことがあります。で、私たちはこの聖書の御言葉を文字としての見るよりも先からですね、この自然の神様の御手の技であると、御心の繁栄であるこうした花、自然の状況ということですね、いつもまず思わされるわけです。まあ、そういうことでよく内村勘蔵が聖書、神の言葉というのを書かれたこの聖書と天然と歴史であるということを言われましたけれども、絶えず私たちはその書かれた言葉に限定することなくですね、その広い視野から絶えず神様のご意志を学び取りたいと思います。私はいつも思っているわけです。で、今日はですね、今日のところをちょっと上げて読んでもらいました。それはこのですね、新36編のこの6からというのは、この一文を取り出したんですね。その私の後につなぎたいと思うんですが、これは非常に意外なことをですね、慈しみは天と真実は大空に、こんなこと本当にですね、毎日感じている人が一体どれほどだろうと、クリスチャンでもですね、神様の慈しみ、まあ、これは旧約聖書ではヘセデという言語を公表して慈しみとやるんですね、愛という言葉、今この言葉はずっと多く出てますが、この一番大事なヘセデとこのエメスという真実、これがですね、天に満ちておると、この人間の普通の実感はですね、テレビのスイッチや新聞を見るたびにですね、さまざまな犯罪、国家間、あるいは小さな規模の犯罪、あるいは国家同士のですね、非常なこのさまざまなああいう混乱を極めた状況、何か暗雲が垂れ込めているわけであってですね、慈しみや真実が一体どこにこのように満ちておるなんて言えるだろうかと。圧倒的多数の人はですね、現在の感情としてはですね、なんか良くないものが満ちておるというのが、これが正直なところじゃないかと思うんですが、この聖書のこの詩編のですね、非常に私たちが啓発されるところはですね、そのようなこと、暗雲がいくら垂れ込めてもですね、それの彼方のものをはっきりと掲示されて見ている人の姿があるということです。実際今暗雲が垂れ込めているですね、普通の理学気象的に言っても、ところがその暗雲の遥か向こう、ちょっと向こうにいればですね、数キロ、何キロを超えればですね、もう青空ですよね。真っ青の住んでる、もう雲なんての地球の川みたいなところしかないわけです。それとちょっとよく似たところあるわけですね。いくら暗雲が取り込めてもですね、星の光なんてのは全然曇らされたり本来はしないわけですね。人間がどんなにですね、あがいても、いかなり、例えば爆弾を落とそうが何しようがですね、星の輝きも微動だにしないですよね。でもこの総理と同じようなことがですね、この詩人はですね、神様の慈しみや真実っていうのを満ちておると。それはこういう人間のさまざまなものを、彼方にですね、そういうものあるということをはっきりとこれ示された人の実感だということです。で、こういうふうにですね、この詩を作った人っていうのは、これも理屈でなくて議論でなくてですね、評論や議論や意見ではなくて実際の実感なんです。これは実感を、こんな実感を持てたっていうことは、まさに神様の意思の啓示である。神様を見てほれないとこういうふうには感じられないですね。これはもう頭の良し悪しの問題と全く違ってですね、神様の見てが触れたら本当に慈しみが満ちているという実感を持ったということがここにもあるわけですね。そういうことでですね、この恵みの宮だと、まあ、これもこまごま言ったらあれですけど、これはいわゆる義という言葉が新教訳で初めて、この恵みの宮だと訳されたので、ちょっと聖書の訳が同じでなければですね、ここの7節、恵みの御業は神の山々のよって、もう口語訳ではまるで義という、 正義という言葉ですので、まあ、訳が違ったら非常に困るところがありますが、で次の裁きというのもですね、これも正義とかジャスティスとかライチャスネスとか訳される言葉でほぼ同じようなことでですね、神様のなさる義、真実な裁きっていうのは果てしない深さがあると、まあ、そういう意味合いのことをまあ言っているということですね。で、人獣も救われるというか、獣に救いがあるのかと、救いというのは罪からではないかということで、ますが、ここのところはですね、いわゆる英語で言えばサポートとかプリザーブとかいうふうなことでですね、人も獣も全てのものをですね支えておられると、まあ、そういう意味合いで言っているということだと思います。で、この人はですね、神様は大きな翼を持っていると、ちょうど親鳥がおったらですね、ひよこがこのその翼の下に潜り込んでいくと。これは私も子供の時によくそれを育てたわけですね。その時に非常にその寒い時には親鳥の中へ駆け込んでいったらですね、翼を広げて、そしてその中で安らうというのを私は子供、小さな子供の時からもそういうことを見ておったわけですが、まさにそういうふうにですね、神様の愛というものをこの詩人は実感してたということですね。そうしてそこからこの詩人の実感をですね、神様の家、まあ、私たちの手は霊的なキリストか、まあ、神様からですけれども、そこから絶えざる流れがあるということなんですね。そういうものを実感するという、この命の泉はあなたにある。だいたいこのいろんな犯罪とか悪いこととかいうのは、そういう不思議な流れに潤されてないから、それを別のもので満たそうとしてですね、そして、いろんな犯罪とかいうことが起こる。だいたい人の、まあ、批判悪口を言ったりですね、攻撃したりするのは潤されてないからそういうことを言うので、人から何か言われたと、悪いこと言われたと、やり返すっていうのは潤されている魂のそんなことをやり返すとしないわけですから、潤されてない時にさまざまなそういう人間関係の圧力が起こると。でそれの源泉はそんなこと言ったらいけないと、道徳的にいくら言っちゃって言ったってキリがないことで、ここにあるような命の泉の流れに心を魂を浸したときに、おのずからそのように言わなくなると、まあ、いうことは言えると思うわけです。でここは詩編のある断片をちょっと取り切り出してですね、いかにこの詩を作った人が現状がどんなに混乱して暗雲が立ち込めていてもですね、神様の慈しみも真実があくまで広がっていると、あるいは天に満ちていると、そして命の水が絶えず流れ出ていると、まあ、そういうものを深く実感していたかっていうことがわかるわけです。でさらにその源泉は一体何なのかということでですね、今日はここには書いてありますが、この詩編の32編のところに、つなげていきたいわけです、32編33編ですね。でこの今日読んだところとですね、例えば33編のこの5節を見ていただいたですね、33編の5節、5節の後半のところをちょっと見ていただいたら、全地、地は主の慈しみに満ちていると言うんですね。さっきのところも慈しみは今度は天に満ちてやると、この詩編はですね、地に満ちてやると、こういうふうに詩人のですね、詩を作った人の実感というのは不正が満ちておるということでなくてですね、天にも地にも目に見えないところ、目に見えるところにもですね、さまざまな悪があるのはいつも昔も同じですよね。世の中全体がですね、真実の愛で満ち取った時代なんて、そんなことはあり得るはずがないですね。日本でもつい60年前、今は非常にこう若い人たちも混乱していると、もっと前は若い人たち全く混乱しなかったかというと、特攻隊で行くのに一番最大のことだって、良いことだと信じ込んだり、ああいう意味で混乱もしていたんですよね。国家全体混乱しとったと。で、もっと前は江戸時代だと、死の交渉を得た人と徹底差別だと、もっと前は戦国時代、もっと前の間、もういつにでもですね、本当の愛と真実が目に見える範囲で満ち取る時代は、どこに、全世界どこに行ったってあるはずがないわけです。で、そういう中でありながらですね、この詩を作った人にはですね、このように霊的な目が開けてきた時には、確かにその悪の背後に神様の清い御手が働いていると、そして様々な悪の背後にですね、神様は最終的に善にしようというですね、そして生きている私たちの生活の中でも確かにその神様を見て働くと、悪いと思ったところが良いことにつながっていくと、まあ、そういう実感を数々体験したというように、このように神様のこの世界、天にも地にもですね、慈しみを満ちておるという実感を言うことができた ですからこれは聖書になければ、これはいかなり評論とか人間を聞いてもそんなことはとても確信を持って出てきてないということです。こういうですね、この世界が神の慈しみに満ちているということは、これは人間からとても聞けることではない。人間から行くのはいつもこういう不満であり批判でありですね、嘆きであるということになります。そこでさらにそういった源泉は何かというと、それが30、なぜこういうふうにまで導かれていったのか、それが出発点の32編にあるということでですね、この32編は非常に重要な詩であるので、この詩編の重要性と非常に広大な広がり、深い意味からですね、この詩編というのはもっともっとですね、深く読まれるべきだと思うんですね。全国集会でもですね、詩編を本当に深く御言葉への愛を持って語られた全国集会でもほとんど一度も私思い出せないと思います。今回もそういうことですね。ローマ書の3章のあのあたりはですね、九州の福岡でも全国集会やったばかりですね、また同じ箇所をやるというように見えましたけど、ちょっとこれは残念なことだと私は思ったんですけども、この32編のところですね、いかに幸いなことか、アシュレイという有名な言葉ですね。このアシュレイという言葉はですね、詩編全旧約聖書では調べますと40回ほど使われています。でその旧約聖書全体ですね、アシュレイ、いかに幸いなことでしょうというのはヘブライ語言語ではたった一語なわけです。アシュレイ、いや、そのうち詩編の中に28回ほど使われているわけです。なんと幸いのことかっていうより、幸いの叫びというか、そういう感動ですから、詩編が断然多いわけです。あと、イザヤ書のとかですね、神言とか一部ですけど、このアシュレイっていうことは、詩編第一編に書いてありますね。いかに幸いのことか。要するに詩編っていうのはですね、単なる人間の苦しみは感じるんではなくて、なんと幸いのことか。本当の幸いを歌うものだと、示されたものだと、体験できるものだということをこれを示そうとしているということが言えると思います。で、この詩ではですね、1節と2節にそれを2回も繰り返しています。いかに幸いなことか、その幸いの原点はですね、どこか、普通はですね、一般の人になんと幸いなことか、はもう健康だと、家族が仲がいいとかですね、お金があると、まあ、それだけあったらいかに幸いなことか、特に大概の人は、圧倒的多数の人はそういうふうに言うと思うんですね。健康と家庭とお金と。これはもう、ありとあらゆる人がそれは幸福の日どれですかって言ったら丸をつけたと思うんですね。ところが聖書はそれに丸をつけないわけです。例えば、今行われている新聞でよう出てくるような、非常にこう、まあ、驚かされるような判断。みんな健康な人だって、体の。戦争を始めたのもみんな健康な人やってるわけです。病気で大方寝たきりのもう非常に苦しんでる人は戦争を始めたりしないわけです。相手の人を殺したり。それだけ見てもですね、体の健康って最高のものであることはあり得るはずがない。これも単に論理的に考えてもすぐに分かることですよね。で、お金があったら、お金をたくさん持ったあの堀江さんのような愛事件とこの日銀さんのああいうことの詳細でもあって、お金たくさん駆け込んだ。それだけでですね、満足できるかと。そのお金の使い方やそのお金の稼ぎ方が悪かったらですね、一斉に攻撃されて引き続けようとしている。お金があることは最高のことではないということはすぐに分かるんですね。まあ、そんなことはちょっと論理的に考えたら直ちに分かることであるにもかかわらず、この世では不思議なほどまず健康、まずお金ということです。そして、まあ、まず家族と、まあ、家族の弱っていうとですね、家族がない人もたくさんおるわけですね。遅れた国で遅れた人もいますから、まず家族をいいことが幸福だと言ったら、初めからこう見放された人が無数におることになっちゃいます。で、聖書はそういうふうにですね、いうようなものに丸をつけないでですね、非常に常識的には意外なこと、ここで、罪ということは4種類も使ってあるんです。背き、これは意図的なこの言葉です。背きですね。それからその罪、それから咎、それから欺き、まあ、一言で神様の思いに違反する、愛に違反する、真実の愛に違反することは全部これは罪ということを言えると思うわけですけども、まあ、この人はですね、それを非常に強調したかったというがゆえにですね、 4種類の言葉を使って、それから許されること、その罪を覆われることもほぼ同じことをみんな言い換えたわけですが、そこにこそ幸いがあると、根源的な幸いはそこなんだと、名誉でもなければ、お金でもなければ、健康でもなければ、家庭生活でもなければですね、この世の生活が平和になるとかですね、戦争がない状態でもなければですね、戦争がある状態でもない、それら全てを超えて、たとえ戦争が起ころうとも、戦争がなかろうともですね、混乱しようとも、家庭崩壊しようとも、いかなる事態が起こってもこの幸いだけは壊れない。それがですね、しかも一番魂の深いところからなんか出てくる幸い、それがまさに罪への、罪からの許しだというんですね。こういうものの考え方、発想、実感、確信を持って言うてるということは、この世の印刷物で本当にないということです。この聖書の非常に優れた点は、その揺るぎない確信ですね。この世で、あ、罪の許しも届いたんだって、まあそれはいい。でもやっぱり健康はなければ、でもやっぱりお金がなければ、というふうにですね、何か保留をつけて言うということがあります。ところが聖書の方は断然その点が違ってですね、いきなりこのように確信に満ちた表現から始まるというわけですね。で、私たちは非常にこの世の世界は絶えず会議、動揺、議論、意見でですね、もう絶えずグラグラグラグラしている。そういう中でこの聖書に開きますとですね、直ちにその確信の世界、体験の世界、霊的実感の世界へとですね、たちまちその入っていくことができるというわけです。で、この詩の深さというものは、ですから非常にこの見抜いた人はですね、パウロですね、キリストの霊感、聖霊を受けた人たちは歴史を最も深い霊感を受けてあればこそ、彼が受けた御言葉が聖書となったわけですが、彼もだからここのところそのままアーメンと共感したものですから、ここのところローマ書に引用しているわけですね。ローマ信徒の手紙の4章です。大体この新約聖書の旧約の引用は、これのいわゆるギリシャ語の72訳からの引用ですから表現が少々違っていますが、ローマ書の4章の、6節あたりから見たらですね、働きがなくても信仰が義と認められますというところで、同じようにダビデも神から義とされる、行いによらず神から義とされた人の幸いを次のように称えている、不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いだ、主から罪があるとみなされない人は幸いだと。この同じようにパウロ自身がキリストによって罪許された、それと全く同じ経験をすでにですね、1000年ほど前からダビデがすでに体験していたんだと。死というのはいつでもダビデが書いたもの、ダビデが書いてあっても書いたものと限らないわけですから、厳密にダビデが書いたと確定できないわけですけども、だけど少なくともですね、そういうふうに非常に古い時代からですね、このようにすでにパウロが初めてこの罪の許しの最高の深い喜びだっていうのを見出したんではなくて、このように詩の作者がすでに記されていると体験によってですね。で、そしてこれはアウグスティヌスの常愛の詩編であってですね、死の床に至るまでベッドにこの詩編を貼り付けて貼ってあったということでありますね。それぐらい神学者、哲学者であってですね、非常にこの霊的な豊かな直感力を持ったあの人のですね、最後に深く心に留まっていたのがこの詩編だったですね。そういうことを見てもですね、わかりますが、そしてさらにですね、マルチン・ルターがこの詩はですね、パウロ的内容、本質的にパウロ的内容を持った詩としてですね、このいくつか挙げたんですよね。この詩編と51編、130編、142編と、32編とか51編とか130編、142編とか、その中でこれがベストだというんですね。マルチン・ルターもまたこの詩がですね、この信仰によるぎっていうのをすでにですね、その中心をこの詩の作者は経験していたということをはっきり知っていたわけです。そして、古代教会ではですね、この七つの悔い改めの詩編というのが挙げられていてですね、これは七つの好まれたからでしょうけど、第6編、32編とか38編、51編とか102編とか、 その中にももちろんこれ入っているわけです、そういうふうにさまざまな見地から見てもですね、この詩というものが非常に大きな内容を深い内容を持っていた。そして、またこの私自身もですね、実はこの一点ですね、背き罪を知らされ罪を許されたということから全てが変わってきたんです、私自身が前にも話したことがあるんですが、中学高校と進みについてどうもこの人間世界は汚れ汚れてると、こんな社会から逃げ出したいということで、逃げ出すのに一番いいのは人間と関係ないようなことに打ち込めるところだということで自然科学の方に行こうと、理科系でも医学部の一個だにしなかったですね。医学はまさに人間の病気を治す、人間のことに関わりたくないなって気持ちで、医学、薬学、農学、工学とか、それがですねキリストの福音を知らされてから全く変わって、人間にこの私の中のことは最大の革命を何とか伝えたいと思って、理科を教えながらこの福音伝道のために教員になろうと思ったわけです。方向は変わったんですね。そして私は教員になってすぐに2ヶ月後から読書会と聖書の会を開くといったら10人ぐらいがすぐに来てですね、その中で次々と信仰を持つようになった人が今も、週間5人ぐらい残っておりますが、そしてその人の子供さんもまた集会にお料理来たりするようになって、あれは熱心に来ました。さらにそのまた私の教え子の娘、孫は何人もおりますけども、教え子です、私はおらないんですけど、そういうふうにこの大きな波動うねりっていうものはですね、大きな震源地みたいなものですね、大きな地震が言ったら波が伝わっていくわけです。必ず波が伝わっていく。そのようにですね、この根本のと本当に体験したらですね、これ必ず伝わっていくんです。これがですね、ものすごい激変なんですね、この震度8だとか9とか言いますが、そんなのはある意味小さいですね、起こってバーッと破壊して一遍掘りも終わりなんです。ところがこれはですね、この大きな巨大な地震というか魂の大地震というものがですね、数千年か続いているわけです。ずっと揺り動かし続けてですね、あのマルチンルターによってですね、宗教改革が起こって、世界の歴史が大きな転換点になったんですよね。あれがなければ、宗教改革がなければ、そういうのプロテスタントもなかったですね。それがなければアメリカはああいうふうにメイフラワーのように渡っていったり、ああいう形でアメリカは建国もされなかった。それはですね、それのさらに震源はここにあるんですね。辿っていけば、実にそのこういうふうにですね、震度8、震度9とかいうようなものがたとえあっても、あるところだけをガチャガチャと壊してしまって、それからもう5年10年も経ったらみんなほとんど忘れてしまいますけれども、いかにこの霊的振動っていうものがですね、大きなかっていうのは、それ考えても分かるんですね。私の中に起こった大きな震動は、打者に伝わっていった。で、また誰かに伝わっていった。私はあと20年もしないうちに確実に世の中にも、確実ってことはいないかもしれませんが、もういない可能性は非常に強いですよね、あと20年もしたら。でもその大きな振動を与えられたら、また伝わっていくわけです。この詩編の、この作者からですね、これの完全な形が、キリストの十字架の贖いという形になったんですけど、すでにその本質的な体験はここにあったわけです。そういうことでですね、聖書の世界を見なければ本当にこの世を動かすものは一体何なのかということが霞んでしまうわけですね。この世のさまざまな表面的な出来事が次から次へとあぶくのように起こってきますので、それでですね、この人、それがこの人の体験だったんですけど、そこに至るまで3節4節どんな苦しみがあったかっていうことを、書いてあります。その前に、罪を覆っていたと、この表現をちょっと触れておきますが、これは、神様はですね、罪を覆わない、いや暴かないでですね、覆ってくださるという、これはちょっと人間考えてみたら分かります。人間同士やったら誰かが何かちょっと悪いこと怠慢なんかしてたら、あの人はこんなことをしてる、あの人はこんなんだとか、じきにそれを暴いてですね、探し物にする。大体、良い話をしようとも、だんだんと話がなくなったら、誰かの陰口になるとかよくありますよね。そういうふうに人間はですね、ちょっとしたことでもそれを出してですね、攻撃しようとするということがよくあるんです。ところが、もし私たちの罪をですね、神様が一つ一つとして暴かれたら、一体どうなるのかと。これは、この罪やいうことはですね、愛ということに反することが罪であるわけなんですから、愛っていうのは神様の愛は太陽の光のように万人に降り注ぐ。 だから私たちの本当のキリスト教的愛というのは、自分の子供だけ、自分のキリストの友人だけ、親子だけとかいうのは全然なくって、本来は手当たり次第、隣人って言われた。今日も私も電車に乗ってきましたが、電車の横の人、前の人、見える人、これみんな隣人です。その人たちに対して無関心であって、それはまさに罪ですよね。そういうふうに出会う人ごとに、何らかの祈りの気持ちを持って対するっていうのが、これ本来のあり方だ。太陽に注ぐような愛も。そのようなことから比べたらですね、もういかにこの私たちの現実が愛ということにはるかに遠いかということです。病院とかを見てもですね、その病院がどれほど苦しんでいる人たちがそこにおいでるかということを本当に考えたら、黙って通りにくいはずですね。新聞でテレビもこれでもかこれでもかと出てくる悲劇的なこと、アフリンではどうのこうのだとか、ああいったイスラエルではレバノンだとか、そこに爆弾で打ちしがれてですね、手足をもぎ取られた、一生障害者になるとか、あるいは病院で今まさに苦しくて苦しくてですね、のたうち回ってる人を思ったら、そこの病院の前でもですね、その病院全体の人たちに向かって祈る気持ちにならなければ、本来キリスト者としては、非常にこれは欠けてるということになる。そういうふうなことまで飛び出したら、新聞に出てくる人は、あ、事故起こった。あ、こんな事故起こったなと。面白い半分で見たら、これは本当に大きな罪だと思うんですね。人が生涯台無しするような大事故をですね、単にこのパラパラっと面白い半分で時間潰しに見られることはとても愛とは言えないということですから、そういうふうにこの罪というのは実際はもう誰でも果てしなくあって、数えやったら朝から晩まで数えやったらきりがない。でもそれで、ね、ですね、まあ考えたら分かりますが、私たちは罪というのを多くの場合気がついていない。そして何か困った嫌なことがあったら他者のせいにするですね。例えば事故とか、自分が事故で非常に悪いことになった、痛みあった、そしたらあの人があんなことしたらこうなったんだということになりますよね。そして岸川もどう何とかしてやると、自分の子供が犯罪とかで命を奪われたと、それも憎しみは本当に自然な人間としては憎んでも憎み足らないということで、少し前のああいう事件でも無期懲役になったと。ただ親は写真、子供の写真を、わしは負けた、なんとしても死刑に屈してたいんだというふうなことを書いてありましたが、でもそれはそのことはキリスト教的に言ったらですね、憎しみでもって誰か殺されたらいいんだと、悪いことしたし殺してしまえっていう、そういう気持ちが成就されて、一体どこにですね、誰に本当に清い愛が生じるだろうかということなんですね。で、その人も死刑になって、それだけ悪い人も死刑になって、ああ、せいせいした、悪人が死刑になってせいせいした気持ちは一体何の清いものがどこ生まれるだろうかと、この本人に対して周囲にしてもですね、まさにそれが罪だと思うんですね。イエス様が言われたように、敵は憎めと、隣人を愛し、敵は憎めと、悪いことさ憎め、しかし私はよって言われた。イエス様はこの世のみんなが常識のことをそれは違う、しかしと言われた。そういう悪いことをすることの人のために、その悪いことをするのはその悪の霊が成したんだから、悪の力が成したんだから、その悪の霊が追い出されるように祈れと言われたね。まあ、そういうふうに私たちは、何でそんなことを言ったかと言いますと、自分にも罪がある、相手をやっつけること何も悪いことはない、ところが他者のために心から祈れないということはまさに罪だね。そこに気づかないで、相手が悪い、あの人が悪い、社会が悪い、組織が悪いと、そういうふうに他者のせいにしている限りは悶々としてですね、悩み苦しみがずっと続くと。これは一つはここのところですね、3節で言う、私は黙し続けて絶え間ない埋め木に骨まで朽ち果てたと、これもちょっとオーバーなように見える表現ですが、こんな表現が詩編を親しく言うものの妨げになっていると、私人が大学の時に初めて読んで、骨まで朽ち果てるはずがないじゃないかと、理科系ですとすぐにこういうことを考えますね。これは臨産科学で骨までしとったらですね、これ何十年骨を置いてると骨までなってしまわないぞと、なんでちょっと苦しんだから骨まで食ってる、なんでそんなことを表現するのかということをですね、考えてですね、これはちょっと、でもこれは表現が数千年前のこの人たちのヒブライ人の表現と現代の用語をごっちゃにしたらいけないわけですよね。 これはこの骨っていうのは体の中心っていうか支えているもの、奥底っていうふうな意味で使っているものであって、だから英語訳ではこのボーンって訳されてボディと、そして新しい英語訳でもですね、ニューリバイススタンダードバージョンでもですね、これはもうボディって訳してるんですよね。で、もう体、私ね、体の芯までもう朽ち果てるぐらいだと。で、次も分かりにくいんですが、私の力は夏の日照りにあって衰えはちゅう。夏の日照りにあって衰えはちゅう。この字はちょっと感じが分かりにくいと思うんですが、要するに植物が夏の日照りにあってですね、しなえてしまうと、パルシナで本当に夏の日照りがあったらどんなにあれでもパッと枯れて、そのように力がもうない果てたと。この罪が他者にあるとか、自分にないと思って他者のせいにしようと、間はですね、非常に苦しみ続けると。これは人間関係でそうだと思うんです。誰かがわしのこんなひどいことを中心にばらまいた。ひしかないやつだと思って、それを憎んでも憎んでもいるから、さっき言った自分の子供がひどい目に遭わされたりしたら、それ相手を憎んで憎んでしたら、自分自身が消耗してしまうんですね。あのオウム事件の坂本弁護士の親なんかが、まさに私は今まで憎しみで生きてきたのですなんて言って、本当に消耗した顔で生きてきた。で、憎しみで生きること自体が深い罪であるということは気がつかないと思うんですね。当たり前だと憎むのは。キリストの教えに触れない限りは当たり前だ。キリストはその当たり前の人間に向かって、いや、しかし違うと言われたと思うんです。で、それがですね、初めてそういうふうに、自分には罪がない、相手に罪があると、社会に罪があるとばっかり思っていて混乱を極めた魂がですね、重大なターニングポイントが来たと。それが次のこの五節だというわけですね。罪が初めて、私の罪が分かったと。そうしてこれを告白したと。告白しようと。ただその一つでですね、許してくださったと。私の背き、私の罪、それを許してくださったということですね。このターニングポイントがあるかないかっていうのが人間の決定的なことで、大学行こうが行く前がですね、健康であるか病気であるか、若死にするか事故で死ぬか犯罪で殺されるか、そんなこともはるかに重大なことがここにあると。たとえ犯罪で殺されてもですね、この重大な点をしっかりと持っとった人は殺されてもすぐに神様の元に行くはずですね。十字架上で言った人、一つは呪う最後の呪った、片方の人は何を言うのかと、我々はその報いを受け取んだと、当たり前だと、これしてもでもイエス様再び来ることに私を思い出してくださって、要するにこうやったんだと。そのとさあ、それだけで、あなたは今日私と共にパラダイスにいるという、要するに救いの約束を証言、含みに確保していただいたというわけですね。で、まあ、そういうふうに、この人間のですね、ありとあらゆる人間、止める人も無学な人 も病気の人も死にかかっている人も、全ての人の決定的なターニングポイントは実はここにあると。だからもう本当にこれはですね、お金があろうがなかろうがですね、戦争が起ころうがあかろうが、そんな関係なく人間存在に一番根本がここにある。で、これをしっかりつかまない限りはですね、絶えず他者を攻撃して、それがああいうふうにテロリズムを実は引き起こしていると思うんですね。で、あの時、ニューヨークのああいう爆破を起こった時に直ちに攻撃をする、日本の攻撃も世界に率先して攻撃してやろうと、ああいうことをしないで、本当にその莫大な軍事費用ですね、あれだけの軍人をしたら、軍人特別企業をしたらすごい費用ですよね。その費用、本当に遅れた国の貧しい人たちのそういう費用にやろうと仕返しをしないですね、国家的な方へ計画を持ってビジョンを持ってそういうことをやろうとしてたら全く世界が変わっていたと思います。だけど、まあ、現実の世の中というのはサタン的なものが支配しますから、ああいうことになってしまって、ますます混乱を極めている状態になったと。要するに相手が悪いと言ってですね、攻撃してやるやり方からは何にもいいことはない。それは小さな人間一人一人の規模においても、国家的な規模においても言えると思う。そういう意味で国家や社会歴史の最大のタイムポイントはここにあると。罪を本当に知って、それを神様に言って、そして許していただくと、許されたということですね。それが信玄の源であるというわけですね。で、それでこの詩人は一と二のような、なんと幸いのことかと。で、この幸いを知らない人はいくらお金ができても不満がある、いくら地位が上がっても不満がある、いくら立派な勲章をもらっても不満がある。 自分はもっと良い本性もらうはずだとか言い出すんですね、そういうふうに、ところがこれを本当に与えられた人は地位も何もなくても不思議な平安がある。これはもうこれ事実なわけですよね。この詩編のいいところは、この世の評論出す人は100冊積んだところで、それ意見や議論ばっかり、もう数年経ったらみんなすらって読まれない。この印刷するとほとんどその意見や議論評論ばっかりですね。絶えず変わっていく。ところが聖書はそんなものでないわけです。千年、二千年、三千年経っても変わることのないようなですね、一番深い人間存在の体験経験をリアルに書いてある。だから動かすことができないわけです。そういうふうに、ね、不動の岩のようにこの経験というのは歴史の中でずっと存在し続けてきたということですね。いわゆるキリスト者であるということは、そういう不動の岩を私も持たせていただいたということが、まさにこのキリスト者の経験だと思うわけです。そして、他者の罪をうっかりすると私たちも抗議しそうになるんで、その度にあ、これもまた罪だったと改めて、気がつかされですね、他者の罪を指摘する場合でも絶えずそれは神の祈りの心を持ってしなければですね、どうかその悪いとか覗かれる愛と祈りの心を持ってしなければ自分は同じ罪を犯しているんだということ、もう私もこれもどれほど法のことを思い知らされたかわからないんですけども、そのことがまあここにあると。そしてそれが原点になったときに、この今言ったように6節、大水があふれ流れできても及ぶことはない。これはもう当然のことだと思います。この体験は数千年も経っても少しも揺らうことはない。それぐらい強固な基盤に立っているものだから揺らうことはない。この自らの罪をはっきり示されて、そしてそれが許された。神様はそれに暴かないで罪を覆っていただいてですね、ペテロの手紙にはありますけど、愛は罪を覆うっていう方です。人間は罪を暴き出すと、愛は罪を覆ってですね、そして神様の愛で覆われた、不思議とその罪の力はだんだん萎えて枯れていくというところだと思うんですね。私たちも本当は最終的なあり方として他者の罪を見たときに、それは絶えず神様の愛で覆われるように、そしてその罪の根源が焼かれていくように、パウロが言ったように、悪いこと復讐をしないで良きことを緑を持ってその人にすることによって、その悪人の頭上に火を積むことになる、炭火を火を積むことになる。そういうことこそが根源的にその悪の上に立つことになるんだというふうに言ってますが、これは神様は罪を覆う方だと、愛でですね覆って、神様の愛は万能だから罪の根っこまでですね、それをもう言えばだんだんと焼いていくこと、そういう一番重要な経験を得た人は、もはやこの世のさまざまな時代状況の大水が溢れようとも及ばない、その確信を与えられた上で仕事にしても、例えばこの世の平和運動にしても、さまざまな職業においてもすると、確信がなかった自らがその愛と攻撃したら憎んだりする人は、どうして本当の平和をもたらすことができるのかということになると思うんですね。でそこからこの人は7節であったように、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方だと、これはさっきとよく似てると思うんですね。この世は悪が囲んでいるっていうのが普通の感じ方であるにもかかわらず、さっきの詩人でも、慈しみは天にも地にも言えば満ちておると、そしてさらに個人的に言えば、神様は救いの喜びで私を囲んでくださっておると、この救いの喜びで囲まれているならばですね、どんな悪意が襲ってきてもこれは負けないというわけですね。たとえありもしないことも言われても不動だと、この完全な形がまさにイエス・キリスト様で、あのパッションの映画にもあったように、あれだけの悪意と抽象罵倒でしてもですね、しっかりとした不動のものに囲まれているからですね、イエス様の内面は非常にこの強化もあり続けたというわけですね。そしてでそういうことが体験できたときに、初めてこの8、9にあるように、他者に、今度は自分の罪の問題から他者にこの行くべき道を教えるというようになってくる。これは、まあ、 飛行機の支援などにもあったりするようなものがここにも入れられたとか言われたりしますが、そういうこととは別にですね、確かにこういうことだと思うんですね。本当に確信があって初めて道を、あ、ここに道があるということを指し示すことができるので、まあ、そういう装束がここにあると思います。で、こんなところちょっともう飛ばしました。ちょっと三十三も少し触れたいので、で、実質もう一回ですね、この詩の特徴は、足でいかに幸いなことかって2回繰り返し、罪という言葉を4種類の言葉で言って、そしてさらに囲まれるという言葉を2回ですね、7節と10節に繰り返していると。神に逆らえば、これは口訳で悪しき者。悪しき者っていうのは信教では神に逆らうとこう訳し書いたんですが、神に逆らえば当然悩む苦しみが多いが、主に信頼して主に罪を告白して主から許されたものは慈しみに囲まれる。で、こういうふうなさまざまな悪や抽象や混乱のただ中でですね、私たち一番必要なのは実はこのこと、不動のものでもってですね囲まれる、愛でもって囲まれておることだと思うんですね。それがですね、この世がどのようになろうともですね、正しい道をあくまで灯火を灯し続けることができるので、我々がどうしてグラグラしとったらですね、昨日ちょっと仙台でして、仕事をかなり早めにやめて平和運動と大人がやってきたけど、まるで受け入れないというようなことを嘆いておられたことがありますが、この世の平和運動を一回ぐらいしてもしてもしてもですね、結局挫折感で終わるということも多いわけです。わざわざ5年か6年か知らないけども、早くやめられた。ね、ちゃんと立派にしよう。そのぐらい平和運動にですね、熱心だったこと、けれども、私の学生時代にある平和だベトナム反戦反対と言ってたたくさんの学生たちがおったけど、もう10年23年跡形もなくそんなことを言わなくなってるんですね。私が福岡に行った時に大学の先生だった方が、学生運動の頃だったのかと私はですね、もうああいう連中はもうみんな覇気がなくなって、もう全然そんな平和だから考えもしなくなってる連中がおるこったのに、今度私は生き残りがおるんやと、まあ、初めて知ったとか言ってですね、学生の私も関わってたんですけど、私はですね、あの時から平和っていうこともずっといろいろ関わったりでもやったりしちゃったんですけど、そういう社会的な平和ではですね、本当の平和って来ない。これはキリスト教になる前ですから、本当の平和、あくまで主の平和をですね与えられて、そこからその主の平和を与えられた上でそれを主張していくということでなければならんですね。そういう姿勢があれば、いくら周りの人が受け入れようが受け入れまいがですね、鉄の額を持って、やることができる。まあですね、で、受け入れてあげてくれなんだと言って、一喜一憂することはない。それは神様が最終的にはこの平和を来らせるんだってですね、社会運動が平和を作るんじゃないわけです。そういうことを不動の確信を持って私たちはやる必要があると思うんですね。で、この救いの喜び、主の平和、イエス様が言うたように、私が与えるのは私の平和を与える、この世は与える仕方で与えるのではないと、いろんな会議や妥協やそういうな国際会議って言っても妥協は書き引きばかりですよね。そういうものではなくて、神の国から直接来る平和があるというわけです。で、そうして、おのずから喜びが湧いてくる。で、その喜びの表現が、まあ、賛美という形になって、具体的に歌という形でも歌われる。で、そしてですね、なぜ今日33も言うかというと、この32と33はずっと主にですね、つながっているわけです。神に従う人を主によって喜ぼう。心の正しい人を喜びの声上げようと。そしたらすぐ33編で、主に従う人を主によって喜ぼうと。で、もっと続いているわけです。で、これは、これが併記されておるっていうのは、そういう深い意味があってですね、罪の許しの根源的な体験、最大の激震ですね、魂の激震、歴史も動かす。そこからずーっと波及していく流れがどこに及ぶかと。さっきに、私は大自ら守られる。ただ私にとどまらない。で、それがですね、この4、5、6、7ってもうちょっと、端折りますが、そこからですね、この人はですね、天地創造の神様、そういうことをなさる神様は本当に天地創造する神様だからこそ罪を見ることができると、そういうことがこの6、7でですね、御言葉によって天が作られ、口の息吹によって天の万象は作られた、万物は作られたんだと。 まあ、おのずからそういうふうに神様の罪の許しをするような神様だからこそ天地万物を作られているということも、ここにそこから、まあ、危険となっていることもできます。これは私自身もですね、神様がおるやいうふうなことはほとんど考えたことなかったですね。天地万物は偶然にできているんだ、当たり前ではないかと、もう1たす1は2ぐらいですね、この自然は偶然にできているんだというふうに本当に、まあ、思っておったわけです。まあ、学生同士でもこれは神が作ったなんていうふうなことを口にするとただの一人もいなかったんですね。まあ、そういうことですごく当たり前と思ってますが、私は罪の許しを知ってから初めてここにあるように、あ、本当にこんなことを重大なことを起こす神様、これ天井をまさに作ったんやというようなことにスムーズにつながっていったんですね、私の場合は。そしてそれからさらに、この人のこのつながりで言えば、今度はですね、歴史を動かす神様という時間と空間も貫いてですね、全世界を動かしていく神様っていうところに、この33編の次のページのところですね、10、11を特に見ていただいたら、まあ、8、9、11もそうですが、世界に住む者は皆主に行う、主は国々の計らいを砕き諸国民の企て、さまざまな、昔からですね、国々はもう本当にありとあらゆるこの聖書の時代にもありますけれども、いろんなものをイゴイズムやこの名誉心とか奪い取る力、欲望とかそういうことで戦争とかしてきたですね、支配してる、そういうものは全部神が最初に打ち砕いていかれる、主の子はだってだけが永遠に立つ、神様のご意志そのご計画だけは永遠に続いておるという歴史全体を動かす神様の核心であるというわけですね。この歴史を動かす神様っていうことを私は大学院内のキリストを知ったとともに知らされて初めてですね、科学技術が人間を最終的に滅ぼしてしまうんじゃないかという漠然とした非常にこの暗い不安というものを初めて乗り越えることができたわけですね。この確信を持たなければ知識を持てば持てほど暗くなるっていうことは、もう本当に私自身が三河秀樹の最晩年に近い時の暗い顔を未だにこう脳裏に残ってるんですね。私は科学系でしたけど物理学通っていう選択で受けてよかったら最後の時に1年間受けたわけです。学生のお金一つも見ないでですね、行ったり来たり、動物園の像みたいに行ったり行ったり来たりしてですね、そして下を向いてですね、非常に憂鬱なニコリともしない、1年間ニコリ本位のこと一度見たことない。それでその時に書いたのが前にもちょっと話したと思いますが、科学と人間とですね、科学と人間は人類最終的に思えば滅びて骨ばかりになってしまうんじゃないかという月物語の出していってた、ああいうことを思ってたら暗くなるですよね。梅沢忠夫との対談という形で書いていたんです。で、私のこれ非常に強い印象になってですね、こんなことならばこれは科学やったらどうもならんじゃないかと深刻なこの動揺を起こされて、それを友人や内村先生って全然そんなこと考えてない、答え持ってないですね。そういうことですね、けれども聖書を知って初めてそれら全ての背後にですね、万物を創造して作り変えて新しい天と地を創造される神様が多いです。それを私は非常に理屈っぽかったんですけど、不思議と信じることができたわけです。それで初めてその憂いの雲がですね、これは絶対覗かれないと思ってた雲が覗かれたと、これはまさにこのことなんですね。御心の計らいがいよいよに続くと、神の企てだけが永遠に続くと最終的に新天地信じている、そういうところ、それはどんなものであるかは我々の想像力を発信をはるかに超えているかわからないんですけど、とにかくそういうことは確実にあると。そのように非常に、雄大な、どこまでも広がっていく部分のこの視野が広がっていって、今度はですね、12節から15節はこれまた人の驚くことですが、個人を内面を見つめる神、その宇宙万物歴史を支配する神はですね、なんと一人一人の心を全て見ているんだと。ここでですね、この13節の一人一人っても言語でみんな全てという言語ですので、全て全て全てということが13、14から繰り返されているわけです。まあ、彼の後言葉、これも全てですよね。全ての人、悪人も善人も弱っている人も死にかけている人も、 みんなを見てやると。さっきちょっと最初に触れたように、私たちはいくらみんなの心に触れようと、みんなの心を祈って愛したって、このキリがないわけですね。自分の頭にいっぱいだったら他のほとんど祈れない。目の前である人も祈れない。家族のことさえ祈れないということから来るわけです。けれども神様はどんな人でも一人一人見てると。今病院で寝てる、誰もこう捨てられたような人、思い障害があって、それも神様は見ておられる。こういうことをですね、同時にこの確信を持って示された、これまさに啓示だと思うんですね。心を全て作られた人はみんな見ておられると。神様は愛である真実であるわけです。さっき言ったように慈しみは全地に満ちている。その慈しみを持って真実を持って見つめておられると。だからこそあの新約であるラザロの話がありますが、出来物を犬が舐めて、ゴミを食べて生きとったと。神様がおるんだったらなんでそんな人を助けるのかと思うかもしれませんが、そういう人も神様ちゃんと見ておられて、死んだらすぐにアブラハムのもとへ引き上げられたという、まあ、非常に象徴的な話があります。まあ、ああいうところを見ても神様はですね、別にラザのラザを信仰告白したと何も書いてない。悲惨の極みにあるような人は神様はちゃんと見ておってですね、その人を神様のもとへ引き上げられたということを、私たちはああいうふうなことからも信じることができるわけですね。それでそこからおのずから来るのが今日の平和憲法の、まあ、元の精神となっているこの十六条。そういうですね、大いなる神様だから、その勝利は当然神様の見てが及んだら勝利するのであって、当時の一番の武器であった馬だとか兵の数によってですね、勝利を組むのでは全くないと。今日の平和主義の憲法の源流はまあこういうところにもあると。イザヤ書にもありますけれども、まあ、こんなところにもあるわけですよね。武力やいうもので、ですね、人間の数やいうもので本当の勝利は決して来ないんだと。主が勝利を与えると。なぜか、それは歴史を犯して国々を全部統括してるんだと。その神が勝利を与えるということなんですね。だから、そういう神様をひとたび知った者は、この世の問題や個人的な問題も、いろいろ悩み苦しむってですね、人間の力でどうこう、そして人間の力はダメだから絶望するんではなくて、全てを成したまを神様に待ち望もうということで、この二十節以降は、我が魂は主を待つということで、まあ、終わっているんですね。で、最初に読んだ、本当にこの慈しみの水が溢れてくるというようなことの源流は、この罪の許しというところにある。これはもう私自身がそうだったからですね、これはもう確信持って言えるわけです。こういうようなことは自分が確信持ってなかったら言えるもんじゃないですよね。私はそういうこの災いは全く知らないと、本当に苦しみをめいとったわけですので、まあ、そういうことで本当にもう一度潰されそうになってですね、どうかなりそうな苦しみからですね、確かに解放されたと、まあ、そういうことをですね、で詩篇もまさにこれは予言だと、一般の詩はですね、一時的な価値を不月を歌ったり、人間の一時的な感情だったり、それが限りのようなものですけど、旧約聖書の詩篇というのはですね、非常にこの遠大な予言でもあるということですね。この詩はまさにキリストの十字架の福音の予言にもなっている、そういうことになります。私たちも、この頃の国内外の混乱した状況を思ってですね、そんなことばっかり見よったらですね、本当に有用混乱に巻き込まれる。それこそサタンの思うところだと思うんですね。あるいはクリスト者はですね、こういうな数千年前から続いている深い命の水の流れってあるわけです。それを私たちも深く読んで、そして確信を持ってこの世に歩んでいくと。そしてこの確信をですね、3000年もこれ伝えられていた。これ伝えることは神様の御旨である。だから少しなりとも何らかの方で各人がですね、印刷物やあるいはいろんな